皆さんおはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルス感染拡大阻止のため、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとの隣人愛の観点から、教会堂に集まっての礼拝を休止して早くも2ヶ月になろうとしております。いや長いなと思いますと同時に、きっと多くの皆さんが疲れを感じておられるのではないかと思います。そんな先の見えない閉塞感漂う中ではありますが、今朝は最初に一つ明るい話題からお分かちをさせていただきたいと思います。実は先日私は希望の光を見出したんですね。いや、いきなり何を言い出すんだといった感じですけれども、これ本当の話でですね、それは夜だったんですけども、暗い夜空の中に文字通り希望の光を見たんです。しかも今回は初めてその光の撮影に成功しましたので、ちょっとご覧に入れたいと思います。お分かりになられますでしょうか。あんまり綺麗な映像ではなくて申し訳ないんですが、一見流れ星のような UFO のような怪しげな光が動いていますよね。実はこれ国際宇宙ステーションとそれにドッキングされている日本の実験棟希望の映像なんですね。もしかしたら皆さんの中でもご覧になられた方がいらっしゃるかもしれませんが、ちょうど先週の日曜日夜7時58分頃にですね、国際宇宙ステーションが日本の上空を通過しまして、気象条件などさまざまな要因が重なって、このように肉眼でもはっきりと見ることができたんですね。聞くところによりますと、国際宇宙ステーションというのは地上から約 400km の上空にありまして、秒速約 7.7km、時速に換算すると約 27,700km というものすごいスピードで地球の周りを回っているそうなんですね。それだけのスピードですから、地球を一周するのにかかる時間はなんとわずか90分、1日で約16周も回るということなんですね。私たちの知らない遠い宇宙ではそのようなことが毎日行われているというから驚きなのです。それは本当にすごいことだなと思いますと同時に、このことというのは私たちの暮らすこの地球のみならず、この天地万物を創造し全てを支配しておられる作り主が確かにおられるのだということに気づかせてくれる出来事でもあるのではないでしょうか。私たちは普段国際宇宙ステーションの動向に意識を向けることはめったにありませんけども、でも確かにこの地球の周りを毎日休むことなく、しかもものすごいスピードで回っているんですよね。同様に私たちが普段意識しようがしなかろうが、私たちの天の父なる神様はこの天地万物のすべてを、それこそ毎日休むことなく御手に収めてくださっている。それどころか今ここに生きる私というちっぽけな一人の人間に目を留めてくださり、その内側に抱えている悩みや痛みといったものも全てを知ってくださっているということなのです。それはめちゃくちゃすごいことなんですよね。今なお私たちの生きるこの世界は目には見えない未知のウイルスによる恐れと不安に包まれている現実があります。でも私たちは目には見えないけれども確かに生きて働いてくださっているもっと偉大なお方に目を留めて歩んでいきたいと思うのです。あの国際宇宙ステーション希望の光が暗い夜空の中でこそ明るく輝いて見えるように、この世の暗い現実の中でひときわ輝く真の希望の光であられるイエス様にこそ目を留め、今朝も主の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。それでは一箇所御言葉をお読みしてから お祈りをさせていただきたいと思います。詩編121編1節から4節、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心より賛美いたします。今日もあなたは私たち一人一人の名前を呼んでくださって、このインターネットというツールを通してあなた様を礼拝することのできる恵みを与えてくださり感謝いたします。私たちの目の前には大きくそびえ立つ問題という名の山があります。でも私たちの助けはこの天地を作られた主から来るのだということ、そしてまどろむこともなく眠ることもない、そんな確かなあなたの守りの御手と眼差しが絶えず私たちには注がれていることに心から感謝いたします。でも神様、それでも私たちはやっぱり目の前の問題が気になってしまう弱さを抱えています。どうかそんな弱い私たちを憐れんでくださって、今朝もあなたの御言葉に立ち返り、あなたの御言葉によって養われて新たな一週間に使わされていくことができますように、これからの時を助け導いてください。あなたの御言葉を取り継ぐこの小さきものをも憐れんでくださって、唇を清め通りを聞くだとして用いてくださいますように、ひとときを御手においだねして、尊い救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今朝の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。前回はあの少年サムエルがついに神様の御言葉を聞くという場面でありました。彼にとっては人生で初めての、まさに記念すべき瞬間だったんですよね。それこそワクワクドキドキしながら、お話しください、しもべは聞いておりますと期待に胸を膨らませていたのではないかと思うのです。しかしそんな彼が耳にしたのはあまりにも衝撃的なものでありました。正直こんな話なら聞くんじゃなかった、いやむしろ彼にとっては何より聞きたくない話だったのではないかと思われる内容だったのです。なぜならそれは自分の恩師であり育ての親でもあるエリに対する厳しい裁きの言葉だったからなんですよね。今朝はその続きの場面となります。今朝の冒頭15節には、いつもの日課としていた朝のお勤めをこなすサムエルの姿が描かれています。一見何事もなかったかのように主の宮の扉を開けるサムエル、でも明らかに昨日までの彼とは様子が違うのです。平静を装いつつも内心はドキドキしながら、少しうつむき加減で一日の作業に取りかかろうとするサムエル、一体どんな顔をしてエリの前に出たらよいのだろうか、気まずい思いを胸に抱えながら、できれば今日は顔を合わせたくない、あれこれいろんなことを頭の中で巡らしながら、この黙示についてエリに語るのを恐れていたサムエルの姿がここにはあったのでした。ちなみにここで黙示という何やら難しい単語が出てきますけども、これは一言で言ってしまえば神様の超自然的な幻による啓示を意味するキリスト教用語です。通常私たち人間には神様のご計画や御心というものは分かりません。でも神様が 自ら人間に向かってこれからなさろうとされているご計画やそのご意志をはっきりと明らかにしてですね、神様の素晴らしい力や栄光を表してくださること、それを黙示とか啓示と呼ぶわけなんですね。すなわちこの時の場合で言いますと、神様はサメルに対しエリについての裁きの計画を明らかにされたわけなんですよね。もちろんそれが良い話ならば別に何も恐れる必要はなかったのですが、この時はそうではなかったためにサムエルは恐れを感じていた次第だったのです。そんな旗から見ると絶賛今私に話しかけないでくださいオーラ全開だったサムエルに対し、何ともタイミング悪く声をかけてきた人物がこの後登場します。そしてその人物こそ今彼が最も会いたくなかったであろうエリ本人だったのです。16節をお読みいたします。ところがエリはサムエルを呼んで言った。我が子サムエルよ。朝からドキドキそわそわおどおどしていたサムエルの緊張が早くも頂点に達した瞬間でありました。でもサムエルは偉いんですね。彼はすぐさま、はい、ここにおりますと答えるのです。でももしかしたらサムエルは思ったのではないでしょうか。エリ先生とはいえもう90を過ぎたおじいちゃんだ。最近は目もかすんできてあんまりよく見えていないようだし、それに何と言っても昨夜は遅い時間だったからすっかり寝ぼけて忘れているかもしれない。しかしそんな淡い期待も一瞬で打ち消されている様子が次の17節から伺えます。17節をお読みいたします。エリは言った。お前にお告げになったことはどんなことだったのか私に隠さないでくれ。もしお前にお告げになった言葉の一つでも私に隠すなら神がお前を幾重にも罰せられるように。かなりの高齢であったにもかかわらずその年齢を感じさせない格尺とした様子で語るエリの姿をここに見ることができます。まるでサムエルの心の内を見透かすかのように強い口調で迫る様子がここから伺えるのです。いよいよ逃げ場のなくなってしまった少年サムエルはここで究極の選択を迫られることになります。もしここで本当のことを話してしまったらエリはどんなにか心傷つくに違いない。でももし相手を気遣って遠回しにやんわりと少々脚色を加えて語るのだとしたら、それはそれで神様の前に誠実な態度とは言えないわけなんですよね。自分よりもずっと年上の目上の立場にある方に対して、しかも自分がめちゃくちゃお世話になってきた恩人以上の方に対してこの事実をどう伝えたらよいのだろうか。きっとサムエルは少年ながらに必死で考え悩んだのではないでしょうか。そんな絶体絶命のピンチに追い込まれたサムエルはこの後どうしたのでしょうか。18節をお読みいたします。それでサムエルはすべてのことを話して何も隠さなかった。私は今朝の17節と18節との間にしばらくの沈黙の時間、静寂の間があったのではないかと思えてなりません。サムエルは決して涼しい顔をしてさらっと話したとは思えないんですね。この時のサムエルはまだ少年であったわけですけども、少年には少年なりの心の葛藤があり痛みがあり戸惑いがあったはずなのです。おそらく 目には大粒の涙をためながら、それこそ顔を真っ赤にして必死にこらえながら、一つ一つ丁寧にゆっくりと、でも真実を語ることを選び取ったサムエルの姿がここにはあったのではないかと思えてならないのです。もちろんこれは私の勝手な想像ですから、将来天国に行ったらサムエルさんにこの時の真相を確かめてみたいと思っています。でもその際にですね、いやあの時は結構さらっと言っちゃったんだよねとか言われた日には、私もどうしようかと思いますけども、でもきっとそうではなくて、本当に悩み抜いた結果として18節の結論に達したのだろうと今は信じたいと思います。皆さんはこの場面どのようにご覧になられるでしょうか。少し話が脱線してしまいましたが、このサムエルの言葉を受けてエリはどうしたのでしょうか。今朝の18節後半をお読みいたします。エリは言った。その方は主だ。主が御心にかなうことをなさいますように。この世の中でこんなにも美しい告白があるだろうかと思えるほどに素晴らしい信仰の告白をするエリの姿があります。今朝はサムエルの立場からここまで見てまいりましたけども、ここでエリの立場からも少し考えてみたいと思うんですね。エリにとって少年サムエルはどんな存在だったのでしょうか。ご承知の通り、エリはサムエルが生まれる前から彼のために祈り、その母ハンナや家族とも親しい交流がありました。しかもハンナはサムエルが乳離れした時に自分の手に託してきたということもあり、毎日寝食を共にしながらいろんな時間を一緒に共有してきたのです。実の息子たちはあまり自分の言うことに耳を傾けてはくれなかったけれども、サムエルと来たら本当に素直で、言いつけたことは何でも従順に守る、教えがいのある可愛い弟子であり、本当の孫のようなひ孫のような存在として、とにかく可愛くて仕方がない存在だったのではないかと思われるんですね。しかし今そんな少年サムエルから聞かされた言葉は、ある程度予想はしていたとはいえ、エリにとっては猛烈に耐え難い内容であったはずなのです。それはすでに第一サムエルの2章で神の人を通して聞かされていた自分への裁きのメッセージでありました。それを今度は自分の愛弟子の唇を通して改めて聞かされなければならなかった、この時のエリの心境とはいかばかりだったろうかと思うのです。しかし彼は何一つ言い訳や弁解をしていないんですよね。それをサムエルの言葉としてではなく、神の言葉、御言葉として謙虚に受け止め、その方は主だと告白するのでした。普通こんな告白ができるだろうかと驚いてしまうわけですが、皆さんはどうお感じになられるでしょうか。さてここまで今朝の場面全体をざっと概観してまいりました。今朝は特に18節の御言葉に注目しまして、サムエルとエリそれぞれの信仰の姿勢から次の2つのことを受け取ってまいりたいと思います。いずれも今朝の説教題にもいたしましたが、その1つ目は御言葉への信頼ということであり、2つ目は御言葉への従順ということです。それでは今一度今朝の18節前半をお読みいたします。それでサムエルはすべてのことを話して何も隠さなかった。今朝一つ目に注目したいポイント、それは御言葉への信頼ということです。 さまざまな葛藤を抱えながらも、すべてのことをそのままに話すことを選び取ったサムエルでありました。それはただ単に彼が鈍感で強いハートの持ち主だったからということではないのだと思います。御言葉への絶対的な信頼がなければ、本人に面と向かって真実を語るなんてことは決してできなかっただろうと思うのです。なぜならそれを語ることでエリとのこれまでの関係に大きなひびが入ることは目に見えていましたし、何よりエリを深く傷つけ、自分自身も大きな傷を受けることになるのは明らかだったからなのです。でも彼はエリという人を恐れるのではなく、神を恐れ、御言葉に信頼することを選び取りました。御言葉に信頼するということは、神の御言葉には人知をはるかに超えた素晴らしい力があるということを確信することです。つまり、それが神の御言葉である限り、神ご自身がエリに語りかけ、エリを取り扱ってくださる。神ご自身が御言葉を通して力強く働いてくださると確信することなのです。すなわち、最終的には神様に信頼し、お任せする、委ねる信仰に立ったからこそ、サムエルは何も隠すことなく、すべてを語ることができたのではなかったでしょうか。そして、このいざという局面において、サムエルがその信仰を発揮することができたのは、日頃からの主に仕える信仰生活の積み重ねがあったからなのだということも見落としてはいけないのだと思います。これまで見てまいりました第一サムエル2章の11節や18節、そして3章の1節などを見ますと、サムエルはその成長の過程においていつも主に仕えて歩んでいたことがわかります。とりわけ3章の1節では次のようにあります。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。すなわちサムエルはエリの前で生活をし、主の宮の奉仕をするという日常の中にありながら、その心の姿勢は主に仕えていたということなんですね。日常の中で主に仕える生き方を通して、彼は神様との信頼関係を築いていたのではないでしょうか。私たちの信仰は日曜日の礼拝の時間だけでなく、普段の生活のあらゆる場面を通して養われていくものです。すなわち、職場にあっては上司の前で主に使えるように働かせていただくことを通して、家庭にあっては夫の前で、妻の前で、さらには家族の前で主に使えるように相手を敬うことを通して、でもその時に私たちは実際にはそれがなかなかできないという自分の姿に直面するのです。私たちは罪許された罪人ですから、そんなに簡単に主に仕えるように生きるなんてことはできないんです。でも私たちにはそれでもよいのだと言って、こんな私にもかかわらず私たち人間に仕えるものとなって愛を注いでくださるお方がいることを御言葉から教えられ養われていくのです。このイエス様がいてくださるから、私たちはもう一度、いや何度でも御言葉に信頼し、主に仕えて生きようと、その信仰の旅路を歩ませていただくことができるのです。ですから私たちは 安心してこのお方との信頼関係を築きながらお従いしていくことができるのではないでしょうか。それでは続いて今朝の18節後半をお読みいたします。エリは言った。その方は主だ。主が御心にかなうことをなさいますように。今朝2つ目に注目したいポイント、それは御言葉への従順ということです。この時のエリの告白は本当に素晴らしいものでありました。でもそれは神の御言葉に対する従順という姿勢がなければ決して言い得なかった告白の言葉だったのではないかと思うのです。ここで注意したいのは、エリは何もサムエルに従順を示したのではないということです。あくまでサムエルを通して語られた神の御言葉に素直に従う従順な信仰を示したということなんですよね。そしてこの時のエリの信仰が素晴らしかったのは、自分に対する厳しい裁きのメッセージをちゃんと自分に語られたメッセージとして謙虚に受け止めたということなのです。私たちは御言葉を読んだり説教を聞く際、厳しいメッセージというのは正直あんまり聞きたくないですよね。耳に心地よい優しい愛に満ちたメッセージなら問題ないんですが、あたかも自分が責められているように感じられるメッセージだと、途端に心のシャッターを閉ざしてしまう、あるいはこれはあの人に向けて語られているメッセージなのだと割り切って聞く、ひどい時には礼拝中にキョロキョロしだしてですね、あれこういう時に限ってあの人お休みだわと思ってみたりするということがぶっちゃけあるのではないかと思うのです。実はかつての私はまさにそのように説教を聞き聖書を読んでいたことを思い出します。ちょっと耳に痛いメッセージになると、これは自分とは関係ないなと、自分は大丈夫だと、これはあの人に語られているのだと、でたまたまその人がお休みだったりしますと、なんだあの人に聞かせてあげたかったのになと本当にそのように考えながら聞いていたことを思い出します。でも聖書の御言葉とはどこを切り取っても紛れもなく自分自身に向けて語られている神様からのメッセージなんですよね。大変お恥ずかしい話ですが、私の場合にはこのことを理解するまでにクリスチャンになってからもだいぶ時間がかかったように思います。特に私は4人兄弟の長男として、自分で言うのもなんですが結構真面目な性格でしたから、自分は正しいと思い込んで生きてきたんですね。それだけに自分の非を認め自分の罪を認めるというのはとても恥ずかしいことであり、屈辱に感じてしまうことであったのです。ですから私はこの時のエリがサムエルを通して語られた言葉を神の御言葉として従順に聞き、何の言い訳もしなかったこと、そしてただ素直に自分の罪を認め、その方は主だと告白したその姿に感動を覚えずにはいられないのです。もしかしたらこの告白はエリの生涯の中で最も美しい瞬間だったのではないでしょうか。そしてまさにこの姿こそ主の前に心砕かれた誠の悔い改めの姿なのだと思うのです。願わくば私たちもこの時のエリがしたように御言葉への従順な姿勢を持って、その方は主ですと謙虚に言えるものでありたいと思います。さて 今朝は与えられた御言葉から主に2つのことを受け取ってまいりました。御言葉には私たちの思いをはるかに超えた神の力があります。でもそうと頭で分かってはいても、あの少年サムエルがしたほどに御言葉への絶対的な信頼を持って主に仕えて生きるなんてことは私たちにはできないのかもしれません。でもそれでもできない私に仕え、なお愛してくださる主がおられます。このイエス様がいてくださるから、私たちは少しずつ御言葉に信頼して生きる道を歩ませていただくことができるのです。また時に私たちは御言葉から自分の罪を指摘されることがあります。でもその時にはあの老練な祭司エリがしたように、御言葉への従順さを持って、私たちも謙虚に自分の罪を認め悔い改めたいと思うのです。そして今や私たちはキリストの十字架と復活により、その罪咎を許されたものとして、何度でも感謝を持って神に立ち返り、心砕かれて歩む真の喜びの人へと変えられていこうではないでしょうか。今週も皆さんお一人お一人の歩みを主が守り、豊かに祝福してくださいますように。どうもありがとうございました。